学ぶ意欲にあふれるあなた、ようこそ。
はい、ようこそ。
日々の情報過多の中で本当に価値ある知識だけを抽出する今回の深掘りへ。
今回は単なる最新ツールのキャッチアップじゃないんですよね。
そうなんです。あなたの毎日の生産性という言葉の定義、いや、もしかすると開発という行為そのものの意味を書き換えてしまうかもしれない非常にエキサイティングなトピックです。
本当に今日私たちが読み解いていくのは AI の進化の歴史を振り返る資料、そして
2026年2月28日に公開されたアクアテックブログの非常に詳細な技術記事、ジェミニー CLI 完全ガイドですね。
まさにそれです。
さて、これを紐解いていきましょう。私たちは今AI が単なるおしゃべりなチャットボットから自ら考えて動く自律型エージェントへと進化する歴史的な転換点に立ち会っています。
はい。
今回一番の驚きは、本来なら月に数万円もかかるはずのプロフェッショナルな AI コーディング環境がなぜか今完全無料であなたの手元にやってきたという事実なんです。
まあ、まさにパラダイムシフトの真っ只中にいますね。
本当にそうですね。
これをより大きな視点、全体像と結びつけて考えてみると、AI の歴史というのは常に純粋な問いから始まっています。
純粋な問いですか？
はい。1950年代、アラン・チューリングが機械は考えることができるかという当時としては突拍子もない問いを投げかけました。
ああ、有名なチューリングテストの。
ええ、1956年のダートマス会議で人工知能という言葉が生まれ、そこから数十年の冬の時代とブレイクスルーを経て、2010年代のディープラーニング革命、そして2020年代の GPT、ジェミニー、クロードといった大規模言語モデル、いわゆる LLM が一気に開花したわけです。
なるほど。チューリングも自分の哲学的な問いが数十年後にターミナル上でバグを直してと頼まれる自律型エージェントになるとは想像していなかったでしょうね。
全く想像していなかったと思いますよ。
ただ、現在の AI コーディング市場の現実を見ると、手放しで喜べない部分もありましたよね。
コストの問題ですね。
はい。GitHub コパイロット、カーソー、クロードコード、オープン AI コーデックスと確かに素晴らしいツールが次々と市場を席巻しています。でもそこには常にコストという巨大な壁が立ちはだかっています。
痛いところです。
例えばクロードコードのマックスプランだと月額100ドルから200ドル、日本円で約1万5000円から3万円です。コーデックスを利用するにも月額約200ドルの出費が必要です。
技術が成熟してもその恩恵をフルに受けられるのが一部の資金力のある企業や層に偏待化してしまう、これは大きなジレンマでした。
ええ、
個人開発者やスタートアップにとって毎月数万円のサブスクリプションは決して軽い負担ではありませんからね。
そうですよね。しかしそこに Google が全く新しいアプローチで一石を投じました。
それが今回のメインテーマであるジェムニ CLI ですね。
はい。最大の衝撃はこれが Google アカウントさえあれば完全無料で利用できるという点です。
しかもおまけ程度の無料枠ではないんですよね。
そうなんです。1日あたり1000リクエスト、1分あたりに換算すると60リクエストという小規模チームの日常業務すれ十分にカバーできる住宅な枠が提供されています。
1日1000リクエストは驚異的です。
でもちょっと待ってください。 Google が1日1000リクエストもの高度な処理を完全無料で吐いている、何か裏があるんじゃないですか？
裏と言いますと？
例えば私たちがローカル環境で書いた機密性の高いコードを Google が次のモデルの学習データとしてこねごそぎ吸い上げようとしているとか。
ああ、なるほど。その警戒心はエンジニアとして非常に正しいですね。
ですよね。
しかし資料を深掘りしていくと、そうした懸念に対する明確な答えが用意されていることがわかります。
ほう。
ジェミニー CLI はただ無料なだけではなく、アパチ 2.0 ライセンスの完全なオープンソースとして公開されているんです。
オープンソースなんですね。
はい。現在 GitHub で約9万5900ものスターを獲得している圧倒的な支持の背景にはこの透明性があります。
確かにコードが全て公開されているため、世界中の開発者が変なデータを送信していないかを常に監視できる状態にあるわけですね。
そういうことです。ブラックボックスじゃないからこそセキュリティに厳しい環境でも安心して導流できるわけです。
なるほど。あなたも少し想像してみてください。もし今何か新しいプロジェクトを始めようとしたとき、コストゼロで文句一つ言わずに働く最高峰の AI アシスタントを雇えるとしたらどうですか？
ワクワクしますよね。しかも そいつはあなたのコードを勝手に他人に漏らしたりしない。
最高のアシスタントですね。
ええ。ただここで非常に重要なポイントがあります。ジェミニー CLI が提供しているのはコードの続きを予測して入力してくれるような従来の単なる補完ツールではないということです。
と言いますと？
その核心は自律的に思考して行動するエージェントである点にあります。
ここからが本当に面白いところなんですが、このジェミニ CLI 一体どうやって思考しているのかという話です。
はい。
技術資料を読んでいくと、リアクトアーキテクチャという概念がシステムの中心に据えられているのがわかります。
そうですね。リアクト、つまり推論のリーズニングと行動のアクティングを組み合わせたループですね。
推論と行動ですか？
はい。人間が AI に指示を出したとき、AI はすぐにコードを書き始めるわけではありません。まずプロジェクトの現状を観察し、次に何をすべきか思考し、そしてシェルコマンドの実行やファイルの編集といった行動を起こすんです。
観察、思考、行動。
ええ。
このサイクルを自律的に繰り返すんです。
つまり私がいちいちこのファイルを開いて、この関数を見つけて、テストを書いて保存して、テストコマンドを実行してと細かく指示を出さなくても、
このプロジェクトにユニットテストを追加してとポツリと言うだけでいいんです。
すごいですね。そうすると AI が勝手にディレクトリー構造を観察して、使っているテストフレームワークを特定し、自らテストファイルを作り、さらに自分でテストを実行する。
その通りです。もしエラーが出たら、そのエラーメッセージを読んで、なぜ失敗したのかを思考し、修正してまた実行します。
完全に自立した同僚じゃないですか。
まさにその通りです。そしてここで非常に興味深いのは、この自立行動を根底から支えている脳の容量の大きさです。
脳の容量。
はい。ジェミネー CLI は、スピード重視のジェミネー2ポイントフラッシュから、複雑な推論が得意な2ポイントプロ、最新の3フラッシュやプロまでモデルを切り替えられます。
用途に合わせて選べるんですね。
ええ。でも特筆すべきは、これらのモデルが100万トークン以上という驚異的なコンテクストウィンドウを持っていることです。
100万トークンですか？
これは競合であるクロードコードの約5倍の容量にあたります。
ちょっと待ってください。100万トークン、普通 AI のチャット画面に3つか4つのファイルをコキペしただけで、入力が長すぎますと怒られたり、最初のファイルの内容を忘れられちゃったりしますよね。
そうですね。よくあるフラストレーションです。
100万トークンもあると実際のワークフローはどう変わるんですか？
根本的に変わります。簡単に言えば、数千のファイルで構成される巨大なプロジェクトの全体像を文字通り丸ごと AI の記憶に留めておけるということです。
プロジェクト丸ごとですか？はい。一部のファイルだけでなく、システム全体の依存関係やアーキテクチャの構造を理解した上でコードを提案したり、大規模なリファクタリングを計画したりできるんです。
全体が見えているからこそ、ここを直したら全然関係ない別の場所が壊れたというような悲劇を防ぐことができるんですね。
そうなんです。木を見て森も見る AI というわけです。
しかもテキストだけじゃないんですよね。画像や PDF も読み込めるマルチモーダル対応だと資料にありました。
ええ、非常に強力な機能です。
例えば、あなたが手書きで書いた UI デザインの画像を見せて、これをリアクトのコンポーネントにしてと指示したり、
何十ページもある仕様書の PDF を丸投げして、この仕様通りに API を実装してと指示できるわけです。
これ、今まで人間が何日もかけてた作業ですよ。
そうですね。視覚的な情報とコードの間の翻訳作業すら AI が瞬時に行ってくれるわけです。
凄まじいですね。
さて、これほど強力なエンジンを積んでいるわけですが、それを私たちがコントロールするためのインターフェースも非常に洗練されています。
そうなんです。操作感がすごくスマートで直感的ですよね。
ターミナル上でスラッシュコマンドを使ってテンポよく AI を操れるんですよね。
はい。例えば、長い会話でメモリが逼迫してきたら、スラッシュコンプレスと打つ。すると AI がこれまでの文脈を要約してトークンを節約してくれます。
賢いですね。
トークンの使用量が気になったらスラッシュスタッツで確認できるし、簡単なタスクから複雑なタスクに移るときにはスラッシュモデルで瞬時に賢いモデルに切り替えられる。
コンテクストへの情報の追加も非常にシームレスです。アットマークに続けてファイル名を入力すれば、そのファイルの内容を即座に AI の記憶領域に放り込むことができます。
それも便利ですが、さらに強力なのがエクスクラメーションマークのプレフィックスですよね。
ああ、あれは素晴らしい機能です。
驚きました。エクスクラメーション、git、ハリフン、ハイフン、ワンライン、ハイフン、テンのように打つと、シェルコマンドを即座に実行して、その実行結果をそのまま AI のコンテキストに含められる。
開発の思考プロセスを一切中断せずに必要な情報を AI と共有できるんですよね。
ええ。でも個人的にこのツールで一番これは世界を変えるなと思ったのが、プロジェクトの脳内メモリーともいえる GemNide.md という機能です。
はい、チーム開発において最も重要な機能の一つですね。
ですよね。
ジェミナイ CIR はこの GemNide.md というファイルを自動的に読み込み、そのプロジェクトにおけるコーディング規約や特有のルールを把握します。面白いのはこれが3階層構造になっている点です。
3階層？
ええ、ユーザーの PC 全体に適用されるグローバル層、プロジェクトごとのプロジェクト層、そして特定のディレクトリー内だけで有効な JIT、ジャストインタイム層です。
なるほど。これって現実の会社のマネジメント層みたいなものですよね。
面白い例えですね。
グローバル層が会社のコアバリューや企業理念のようなもので、あなた個人の好みのコーディングスタイルを定義する。
はい。
プロジェクト層がその部門やチームのローカルルール。そしてジット層が今まさに目の前にある特定のタスクのためにデスクに貼った付箋みたいなもの。
完璧な例えです。階層が分かれているからこそ柔軟にルールを適用できるわけです。
そしてこのプロジェクト層の GemNide.md を Git などのバージョン管理システムに入れてチームで共有することが推奨されているんですよね。
そうなんです。これがどういう意味を持つか考えてみてください。新しくプロジェクトに加わった開発者がいたとします。
はい、通常なら分厚いドキュメントを読んだり、先輩エンジニアの行動を漁ったりして数週間かけてプロジェクトのお作法を学ぶ必要があります。
ええ、オンボーディングは常にチームの頭痛の種です。しかし Gemini.md があれば、新メンバーも、そして新メンバーの PC で動く AI もリポジトリをクローンした瞬間にプロジェクトの規約やアーキテクチャ方針を完璧に理解できるんです。
それは革命的ですね。
しかもスラッシュイニットコマンドを打てば AI がプロジェクトを分析して、このルールのひな型すら自動で作ってくれます。
属人化を防ぎ、チーム全体の生産性の底上げを瞬時に行う画期的な仕組みです。
ええ、
チーム全員が同じルールを完璧にインストールされた熟練の AI アシスタントを連れて仕事をするようなものですね。
まさに。ただ賢くて自律的に動く AI だからこそ、あなたも少し不安になりませんか？
不安ですか？
はい。AI が勝手に動き回って、私の PC の重要なファイルを消しちゃったり、本番のデータベースをドロップしちゃったりする危険性はないのって。
それはエンジニアとして絶対に持たなければならない極めて真っ当な懸念です。
ですよね。AI にローカルシステムへのアクセス権を渡すわけですから。
もちろん、ジェミニー CLI はその点について非常に強固なセキュリティ機構を用意しています。具体的には3種類のサンドボックス機能です。
サンドボックス、つまり安全に隔離された砂場の中だけ AI を遊ばせるということですね。
その通りです。特に AI に全自動でタスクを実行させる YOLO モードというのがあります。
YOLO モード。You only look once の略ですね。
はい。実行前の人間の確認プロセスをスキップするモードです。これは非常に高速で強力ですが、AI が幻覚、いわゆるハルシネーションを起こして誤ったコマンドを実行した際のリスクも最大になります。
だからこそサンドボックスが命綱になるんですね。具体的にはどんな隔離方法があるんですか？
MacOS 専用で軽量なシートベルト、最も高い分離レベルを持つドッカー、そしてルート権限不要で動かせるポッドマンの3つです。
3つから選べるんですね。例えばシートベルトはいわば AI に着せる高速衣のようなものです。
高速衣ですか？
はい。6個のプロファイルがあり、本番環境に近い場所ではストリクトプロクシードという最も厳格な設定にします。
なるほど。
こうすることで AI は特定のディレクトリ以外への書き込みや許可されていないネットワークへのアクセスを物理的にブロックされます。
自由と安全のバランスを状況に合わせて自分でコントロールできるわけですね。
ええ。そして安全性を担保しつつ、この AI の能力を外部に広げていく拡張性も持っているんです。
その鍵となるのが MCP、モデルコンテクストプロトコルですね。
そうです。MCP を簡単に言うと、AI があなたのターミナルという箱を飛び出して外部の世界と直接会話するための万能翻訳機だと考えてください。
万能翻訳機。
設計ファイルに少し記述するだけで GitHub や Postgres などのデータベース、あるいは社内の専用ツールとシームレスに連携できるようになります。
ということは GitHub の最新のイシューを読み込んで、それに該当する Postgres のデータベーススキーマを確認し、 必要な修正コードを書いてといった
複数のツールをまたいだ複合的な指示がターミナルから一発で可能になるんです。
それはすごいですね。
しかも API キーをコードに直接書かずに済む OOS 対応であったり、ホスト側の環境変数が勝手に外部ツールに漏れないようにするサニタイズ機能があったりと、エンタープライズ級の安全性が確保されています。
徹底していますね。
さらにフックス、つまりライフサイクルイベント機能の存在も見逃せません。
フックというと AI の行動に割り込む機能ですよね。
はい。例えばビフォーツールというフックを使えば、 AI が特定の操作を行おうとした直前に独自のスクリプトを走らせることができます。
なるほど。
もし AI がデータベースのテーブルを削除しようとしたら、スクリプトがそれを検知して終了コード2、つまりブロックを返す。
すると AI の操作は強制的にブロックされ、 AI は別のアプローチを考えざるを得なくなるんですね。
つまりあなたが AI の行動に対する絶対的なゲートキーパーになれるわけです。
つまりこれが何を意味するのかというと、あなたが完全に主導権を握った状態で100万トークンの記憶力を持つ超優秀なアシスタントを無料で安全にあなたのプロジェクト専用にカスタマイズして使い倒せるということです。
まさにその通りです。
ではこの驚異的なツールを今日から実際にどう活用すべきか、実践的な知恵をまとめましょう。
始めるためのハードルは驚くほど低いです。 Node.js のバージョン20以上とインターネット接続さえあればすぐにインストールできます。
クラウド上の API に接続するため完全なオフライン環境では使えないという点は注意ですね。
ええ、そこだけはクリアする必要があります。ただ日本語に完全対応しているため言語の壁は一切ありません。
それは嬉しいですね。そしてコスト最適化のプロのテクニックもありましたね。いくら無料枠が1日1000リクエストと潤沢といえども、無駄遣いは禁物です。
はい。賢い使い方としては、日常的なバグ修正やちょっとしたコード作成にはスピードが速くて消費トークンも少ないジェミニー 2.5 フラッシュを使います。
日常使いはフラッシュですね。
そして複雑なアーキテクチャ設計や大きなリファクタリングなど、 AI に深く推論させたい勝負どころでだけジェミニー 2.5 プロに切り替える。この使い分けが鍵です。
確かに理にかなっています。
さらに長時間の作業になるときは、先ほど紹介したスラッシュコンプレスコマンドを定期的に打ってメモリーを圧縮し、無駄なコンテキストの肥大化を防ぐ。
なるほど。
これらを意識すれば1日1000リクエストの無料枠は、個人開発者や少人数のチームにとっては文字通り使い切れないほどの無尽蔵の武器になります。
総括すると、ジェミナイ CLI は単なる無料のコード補完ツールという枠をはるかに超えています。
ええ、全く別物です。
100万トークンという全体像を把握できる圧倒的な処理能力、チーム開発に耐えうるジェミナイ .md によるオンボーディング能力、
そして MCP による外部ツールとの連携、
さらに何層にも張り巡らされたサンドボックスというセキュリティ機構ですね。
はい。これらを兼ね備えた2026年現在において最も強力で最も実用的な自律型コーディングエージェントといえます。
学び続けるあなたにとって、このツールは単にタイピングの手間を省くためのものではありません。あなたの頭の中にあるアイディアをかつてないスピードで現実の形にしてくれる最強の相棒になるはずです。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。
何でしょうか。
今回私たちが学んだのは、 AI がコードを書くだけでなく自律的に観察し、思考し、行動し、外部のツールまで自由に操作できるようになったという事実です。
ええ。
もし誰もが自分の PC 上にプロジェクトの全貌を記憶し、24時間文句も言わずに働き続ける優秀な AI エンジニアのチームをたった一人で、しかも無料で立ち上げられるとしたら、
はい、
私たちがこれまで当たり前だと思っていた一人で開発する、いわゆるソロ開発という言葉の意味は今後どう変質していくのでしょうか。
深い問いですね。あなたはこの無数の、そして無料の AI 同僚たちと共に次に何を作り出しますか。それはこれからあなたがターミナルに向かいながらご自身で見つけていく答えかもしれません。
そうですね。
今回の深掘りはここまでです。あなたの次なるプロジェクトが素晴らしいものになりますように。